ローマの16章の1節から16節をお開きください。私の家族は、まあ、時々ではあるんですけれども一緒に、ビデオを、見て楽しみます。私は、アクション系が大好きなんですが、まあ、家族のものは皆、ドラマが大好きで仕方なく私もドラマを一緒に見て楽しんでるわけなんですけれども、決まってこのビデオの終わりのシーンに出てくるのがたくさん この出演者の名前が出てきますよね。まあ、普通はそこまで見る人はいませんが、でもそれに出た人たち、そしてその家族にすればとても誇りに思う大切なシーンであるわけです。で、今日の聖書の箇所もビデオの最後のシーンのようなものでたくさんの名前が出てきます。彼らは皆このパウロの友達なんですね。で、パウロは福音を多くの人に伝えましたが、多くの友達を作る人でもありました。彼はローマの教会にまだ行ったことはありませんでしたが、すでに多くの友達がいたんですね。どのように友達になったのか、そしてその人たちがどのような人たちなのか、多くの場合分かりません。また彼らがどのような働きをしたかも分かりません。しかし神様は彼らを評価してくださいました。で、彼ら自身もまさか自分の名前が聖書に載って2000年後のこの日本の沖縄の私たちにまで読まれるとは想像もしていなかったでしょうね。で、今日の箇所でパウロは個人的な挨拶をローマの教会の人たちにしています。今朝は1節から6節まで一緒に学びます。まず1節をご覧ください。私たちの姉妹でケンクリアにある教会の奉仕者であるフィベをあなた方に推薦します。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎し、あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。パウロはまずフィベという女性をローマの教会の人たちに紹介し推薦しています。で、彼女はここにあるようにケンクレアにある教会の奉仕者あると言っています。ケンクレアはパウロがこの手紙を書いたのがコリントなんですけれども、そのコリントの町から15キロほど離れた港町なんですね。で、当時は今のように郵便局もなければ電子メールもない時代です。手紙は仕事か用事でその町に行く人たちに託して届けられているわけなんですが、パウロはおそらくこのフィベという女性が仕事か、まあ、用事でローマに行くのでこの手紙を託したのでしょう。で、彼女はケンクリアの教会の奉仕者で忠実で信頼できる女性でした。ですからパウロはここでフィベのことをローマの教会に紹介し、まずこうお願いしてますね。どうか聖徒にふさわしく主にあって彼女を歓迎してください。キリストを信じた者はどこの国の人でもどの人種でも性別関係なく年齢も関係なくキリストにあって皆私たちは神の家族とされたものです。私たちのこのカルバリーチャペル那覇だけではありません。沖縄にあるキリストにある教会、そして日本全国世界中キリストにあって私たちは皆一つとされて神の家族とされているものなんです。そしてキリストを信じた者にふさわしい態度は、主にあって兄弟姉妹を歓迎すること、受け入れることです。まあ皆さんはすでにやっていることなんですけれども、旅人が来た時、また新しい人が教会を訪ねた時、今まで通りあるいはそれ以上にどうぞその人たちを歓迎し受け入れてください。そしてあなたのそばに座っている方、どうぞそばの方見てください。笑顔を交わして今まで受け入れている通りにもっと主にあって受け入れ合ってください。ここに来てよかったな、本当にいい場所なんですけれども、場所がいいだけではなくしてその人が良い、集まっている人たちが自分を歓迎している、自分もここにいていいんだと相手が思うように 私たちはいつもそのようにウェルカム、ウチナンチュ、ファミマンチュってコマーシャルがあったんでしょうかね。ウェルカムの気持ち、歓迎する気持ち、いつも持ちたいですね。まあコロナ禍にあってソーシャルディスタンス、距離は必要なんですけれども、心の距離を感じさせない、これはとても大切なことです。次にパウロはここでこうお願いしています。あなた方の助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください。キリストを信じた者にふさわしい態度は愛することです。愛することとは、相手が必要としていることを具体的に助けてあげることですね。食べるものがない、飲み物がない、着るものがない、そういう人が周りにもしいたら、その人に具体的に助けの手を差し伸べる、分かち合うことです。精神的な励まし、また慰めが必要であれば話を聞いてあげることですね。そして多くの場合、私アドバイスできないのに、それ全く必要ないんですね。聞いてあげるだけで、その人はもう内側で、自分の内側で解決していきます。どうぞ話を聞いてあげてください。そして主がそのことを解決してくださるように一緒に祈ってあげてください。パウロはここで、彼女が助けが必要であればどんなことでも助けてあげてください、そのようにお願いしました。そしてパウロはなぜ彼女を推薦しているのか、その理由をこう言ってますね。彼女は多くの人々の支援者で、私自身の支援者でもあるのです。彼女は自分の教会で多くの人々を支援サポートしていました。で、人々の必要とすること、物質的なことだけではなくして精神的に、また霊的に人々をサポートする人でした。奉仕者でした。それで多くの人から彼女は信頼され、尊敬されていました。立派なキリストにある奉仕者でした。パウロ自身も彼女からこの支援を受けてたようですね。おそらく彼女は裕福なビジネスウーマンであったんでしょう。で、経済的に余裕があるわけですから、主のために働いている人を彼女は具体的に金銭面でサポートをしてあげていたと思います。それだけではなくして、教会のすべての人たちに対して彼女は親切にもてなしをしてあげた。だからパウロはここでローマの教会の人たちに彼女を喜んで推薦しています。3節を見てください。キリストイエスのある私の同労者プリスカとアキラによろしく伝えてください。2人は私の命を救うために自分の命を危険にさらしてくれました。彼らには私だけでなく異邦人のすべての教会にも感謝しています。また彼らの家の教会によろしく伝えてください。パウロはこの3節から16節までローマの教会の人たちに挨拶を伝えています。挨拶とはどういう意味なのか、私たちはちっちゃい頃から親から挨拶しなさいよ、ちゃんと挨拶しなさい、もう繰り返しそのことを言われてきたわけですけど、挨拶の意味はどういう意味なのか、その意味は人の心を開いてその人の心に近づくという意味があります。挨拶は良い人間関係を築くための第一歩ですよね。で、相手への感謝の思い、愛情、優しさ、尊敬、謙遜さなどを伝える手段の一つです。で、挨拶が上手な人は友達が増えます。パウロも挨拶が上手な人でした。それで彼はローマにまだ行ったことないのに、友達がたくさんいたわけなんです。この3節から16節まで、男性が17名、女性が7名、計24名の人たちと2つの家族に彼は挨拶をしています。パウロは彼らへの感謝と 尊敬と愛情を伝えています。まず最初にプリスカとアキラに挨拶を伝えています。彼らのことは新約聖書で4回出てきます。使徒の18章の2節18節26節、第1コリントの16の19、第2テモテの4の19に4、この6回出てくるわけなんですけど、そのうちの4回は実を言うと妻のプリスカが夫のアキラより先に書かれてるんですね。これはもう当時の男性中心の社会においては非常に珍しいことでした。まあ彼女の方が夫より教えの賜物があったのか、あるいは女性ですからおしゃべりだったのか、まあそれは冗談なんですけれども、まあおそらくこの福音の宣教のために彼女が中心になって、その働きが大きかったのかもしれません。で、2人のことが最初に書かれているのは使徒の18章です。で、彼らは皇帝クラディウスのユダヤ人迫害によってローマから追放されてコリントの町に来ていました。で、そこにパウロが第二次伝道旅行でコリントに行った時に彼らと初めて会うんですね。で、パウロも天幕作り、テント作りの職人でしたけれども、彼らもそのテント作りの職人で、それで彼らは一緒に家に住んで一緒に仕事をし福音を述べ伝えました。パウロはここで彼らのことを何と言ってますか？キリストイエスにある私の道路者と言ってますね。おそらく彼らの家でも家の教会を持ったことでしょう。で、2年後に2人はエペソに移動します。そこでもテント作りの職人をしながら家の教会を始めました。で、彼らは聖書学者アポロっていうのがいたわけですけど、非常に聖書に通じた雄弁な人でした。でもイエス・キリストのことを、彼は聖書は知ってましたけれども、イエス・キリストのことを十分には理解していなかったので、このアクラとプリスキラがパウロから教わったわけで、そばに寄せて謙遜になってアポロに教えるぐらい彼らは謙遜で、また聖書に通じた神に用いられた夫婦でした。また彼らはここでパウロの命を救うために自分の命を危険にさらしてくれたとパウロは言っています。いつのことか分かりません。パウロは福音のためにもう何度も命を落としそうになりましたよね。エペソでもそうだったんです。多くの人たちが信じました。ところが信じると、そのエペソの町には大きな神殿があるわけで、私も訪ねたんですけれども、今でもその遺跡が、立派なものが残ってるんですね。で、人々はその神殿を重んじ、そしていつもそうなんですけども、その神殿をこの偶像化するわけです。女神がいて、その神殿模型を作る銀細工人たちがいたわけで、で、人々は誠の神を信じると当然そういう偶像を拝まなくなるわけで、で、困っちゃうのがその職人たちですよ。俺たちの売り上げが上がらない、コロナでもないのにって、何が起こったんだ、パウロというやつがあの福音を伝えてるペストのようなやつだ、人々に感染してしまった、それで私たちの商売上がったりだ。それで彼らは騒動を起こして町中を大混乱を起こすわけ。それでパウロの同行者ガイオとアリスタルコを捕らえて一団となって劇場に流れ込むんです。で、そこの劇場も私は見てきたわけですけど、円形の本当大きな劇場なんです。で、そこに町中の人たちに流れ込むわけで、それで2時間も俺たちの女神、そのようにスプレッシュコールをずっとやるんです。で、パウロは同行者の2人を助けようと思ってその中に飛び込もうとするわけですけど、聖書は弟子たちがそれを引き止めたって書いてある。まあもしかするとその弟子たちはこの2人、アクラとプリスキラが入っていたのかどうか分かりませんが、とにかく彼らはパウロのことを命がけでいつも助けた。 そのことをパウロは感謝しています。それから二人は皇帝クラディウスの死んだ後再びローマに戻っていました。この手紙をパウロが書く頃にはローマに行ったわけで、そのローマにおいても彼らは自分の家を解放して家の教会を持ち、多くの異邦人をイエス・キリストの福音を伝え救いに導きました。で、彼らにはパウロだけでなく当然救われた人たちは感謝するわけで、異邦人のすべての教会も感謝していました。パウロは彼らと彼らの家の教会によろしく伝えてくださいと言っています。当時教会といえばすべて家の教会なんです。救われた人がリーダーが立てられて、ほとんどの場合その家の主人だったわけですけど、そして教師から教わったことを彼らはそのままバトンタッチをして教えていって、小さな家の教会があちこちでたくさんできていくわけです。で、今のようにこの建物として教会が建てられるのは2世紀の後半から3世紀頃なんです。教会とは実を言うと建物のことではなく、神によって召されたもの、神が呼んだ人たち、キリストを信じる者の集まり、コイノニア、これが教会の本来の意味なんですね。五節の後半見てください。キリストに捧げられたアジアの初歩である私の愛するエパイネトによろしく。エパイネトはキリストに捧げられたアジアの初歩であるとパウロは言ってます。彼はアジア地方の初歩、霊的に最初に収穫された人、すなわち最初に救われた人です。アジアと小アジアのことで、今のトルコのことです。この小アジアには有名なあのエペソの教会があり、そして黙示録の2章3章に出てくる7つの教会がありました。アジアでパウロを通して最初に救われた人がこのエパイネトであって、彼はローマに引っ越しをしていたわけで、パウロにとって彼がもうどこに行っても忘れられない、最初にイエス様に導いた人、パウロにとってとても特別な思いを寄せる人でした。それでパウロは私の愛すると言っています。もう愛情がその挨拶の中に表現されているわけですね。私の愛するエパイネトと親しく呼んで彼によろしくと言ってます。6節見てください。あなた方のために非常に労苦したマリアによろしく。新約聖書に6人のマリアが登場します。有名なのがイエス様の母マリアですね。そしてマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、マルタの妹のマリア、マルコの母もマリアでした。そしてここに出てくるマリアです。彼女はローマの教会の初期の頃から長い間教会の人たちのために非常に労苦した女性でした。ですからパウロは挨拶の中で彼女のその労苦に対して尊敬を込めて、そして称賛し彼女によろしくと言ってます。7節、私の同胞で私たちと共に投獄されたアンドロニコとユニアによろしく。2人は人たちの間でよく知られており、また私より先にキリストにあるものとなりました。アンドロニコは男性の名前です。ユニアは男性の名前とも女性の名前とも言われてます。もし女性の名前であれば夫婦ということになりますが、まあどちらか分かりません。彼らはパウロが私の同胞と言っているようにユダヤ人です。またパウロの親戚ではないかとも言われています。彼らはパウロよりも先にキリストにあるもの、すなわち先にクリスチャンになりました。おそらくあの使徒の働きの2章で方々から来た人たちが救われたわけなんですけれども、この人たちもその時に救われたのかもしれませんね。で、彼ら先に救われて 親戚であれば当然親戚のために祈るわけです。で、救いのためにパウロの救いのために祈り、で、救われた後パウロが神に用いられるように彼らは取りなしたことでしょう。あなたが私が救われたのも誰かが祈っていたからなの。私も救われた後母からお前のおじさんは宣教師を手伝っていたよ、ケチャップかケッチャムかわからないけど、あの糸満の方で、まあ、すぐ隣なんですけど、そこの教会の宣教師で、もう沖縄中の島々を回ってサバにで、ね、案内してそういうふうにしてたんだよって聞かされた。おじさんもそうだし、その宣教師も教会の人もその親族から救われる人が起こされるように、おそらくそういう祈りを主に捧げたことでしょう。で、それが私にこのような形で、不思議ですけど、17で信仰を持ち、もう40数年その信仰を私が固く保ち、そしてこのような福音のために働くものとさせられた。これは祈る人たちが周りにいたからですね。私たちも家族のため、親族のため、すぐは救われなくても祈ったことは無駄にはなりません。必ず主が成し遂げてくださいます。諦めずに祈り続けましょう。彼らの祈りによってパウロは救われて、そして良い働きをするようになりました。さて、アンドロニコとユニアは信仰のようにパウロと共に投獄もされたと言ってます。彼らはパウロの親戚だけではなくして、キリストのために囚人仲間でもありました。さらに彼らは使徒たちの間でもよく知られていたと言ってます。おそらくエルサレムの教会で救われて、主と教会を愛してよく仕えたのでしょう。そして今はローマに移って、そこでも主と教会を愛してよく仕えている人たちでした。パウロは彼らによろしくと言ってます。8節、主にあって私の愛するアンプリアトによろしく。アンプリアトは当時奴隷に多くいた名前であったようです。この人も奴隷だったのかもしれません。しかしキリストにあって奴隷も自由人もありません。神の前では皆平等であり、神の家族です。パウロは主にあって私の愛する、ここでも愛情を表現しています。挨拶は尊敬と愛情を表すものですね。特別な愛情、アンプリアによろしくと言ってます。9節、キリストにある私たちの同労者ウルバノと私の愛するスタキスによろしく。ウルバノはローマ人に多い名前で、彼が異邦人だったことがここから分かります。彼はキリストにあるパウロの労働者であったようですが、どこでどのように働いたのか聖書には書かれてないので分かりません。パウロの親しい労働者で、今はローマの教会に仕えていました。彼によろしく伝えてくださいと言ってます。また、スタキスも異邦人の名前です。パウロが彼のことをどこで知ったのか分かりません。私の愛するスタキス、ここでも愛情表現をしています。と言って、彼のことを親しく知ってたようで、彼によろしくと言ってます。10節、キリストにあって認められているアペレによろしく。ウリストブロの家の人々によろしく。アペレはキリストにあって認められている人でした。彼は何らかの人生で起こるさまざまな試練があるわけなんですけれども、もうありえないような試練を彼は通ったようですね。で、通ってそれをテスト済みという意味がそこにあるわけですけど、本当にキリストに属しているものである、しっかりと信仰に立ったもの、彼の信仰が本物だと認められた人でした。パウロはキリストにあって認められているアペレと彼を称賛しています。そしてよろしくと言っています。またアリストブロの家の人々によろしくと言っています。アリストブロの家と言ってますから、本人には挨拶していないので、もしかすると彼自身は信仰がなかったかも 知れません。彼はヘロデ・アグリッパ一世の弟で、ヘロデ大王の孫とも言われています。彼の妻と子供たちが信仰を持ったんでしょうね。彼の家の人々によろしくと言ってます。11節、私の同胞ヘロディオンによろしく、ナルキソの家の主にある人々によろしく。ヘロディオンはユダヤ人でパウロの親戚とも言われています。彼によろしくと言ってます。そしてナルキソの家の主にある人々によろしくと言ってます。ここでナルキソ本人には挨拶していないので、同じように彼も信仰を持っていなかったんでしょう。で、彼はローマ皇帝クラウディウスの秘書を務めていたとも言われています。彼の妻と子供たちが信仰を持ったんでしょうね。彼の家の主にある人々によろしくと言っています。12節見てください。主にあってロークしているトリファイナとトリフォアさんによろしく、主にあって非常にロークした愛するペルシスによろしく。ここに出てくる3人は皆女性です。トリファナとトリフォサ、まあ、名前が似ていることから双子かあるいは姉妹だっただろうと言われています。パウロは彼女たちのことを主にあってロークしていると言っているように、彼女たちは主のために熱心に働いた姉妹でした。彼女たちによろしくと言っています。またパウロはペルシスという女性にも主にあって非常にロークしたと言ってます。主にあって尊敬と愛情を込めて愛するペルシスによろしくと言ってます。13節、主にあって選ばれた人ルフォスによろしく、また彼と私の母によろしく。ルフォスが誰なのか、おそらくマルコの15章21節に書かれている人物ではないだろうかと考えられています。イエス様は一晩中不当な裁判を受け、そしてユダヤ人たちの妬みによってピラトの前で無罪なのに十字架につけられるわけです。そしてご自分で十字架を背負い、ゴルゴタの町、この丘に向かうわけなんですけども、イエス様の肉体の疲れはピークに達し、何度もイエス様はそこで倒れるわけです。で、それでローマ兵たちはその道端にいたクレネ人シモンという人にイエス様の十字架を無理やり背負わせた記事がそこには書かれています。このクレネ人シモンはアレクサンドルと、ここに書いてあるルフォスの父とあるんですね。ですからルフォスはイエス様の十字架を背負わせたあのクレネ人シモンの息子だと考えられているわけです。で、父親のシモンはイエス様の十字架を担ぎ、そしてイエス様の十字架を目撃し、彼はその後信仰を持つわけです。文字通り彼は十字架を背負って主に従っていくわけで、その姿を見た息子のルフォスも信仰を持ちました。それでパウロは主にあって選ばれた人ルフォスによろしくと言っています。私たちすべてのクリスチャンも主にあって救われるために神が選んでくださったものです。またパウロはここで彼と私の母によろしくと言ってますが、私の母とは文字通りパウロの母という意味ではありません。このルフォスの母親が自分の母親のように非常に優しくパウロに接してくれて、そして良くしてくれたんでしょうね。私の母によろしく、そのように言ってます。14節、アシンクリト、フレゴン、ヘルメス、パトロバ、ヘルマス、および彼らと共にいる兄弟たちによろしく。ここに出てくる5人は皆男性です。 彼らのことについては何も書かれていません。ただここで彼らと共にいる兄弟たちによろしくと言っているので、おそらく彼らと共に何人かがそこにいつもいたわけで、それぞれ5人は家の教会を持っているリーダーだったんでしょうね。そのリーダーの5人の人たちと彼らと共にいる兄弟たちによろしくと言っています。15節、フィロロコとユリア、ネレウスとその姉妹、またオリンパおよび彼らと共にいるすべての生徒たちによろしく。フィロロコとユリアは夫婦と考えられています。ネレウスは奴隷でしたが、ローマの執政官の夫婦を信仰に導いたとも言われています。ネレウスとその姉妹オリンパ、彼らと共にいるすべての生徒たちによろしくと言ってます。最後に16節、あなた方は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべてのキリストの教会があなた方によろしくと言ってます。国によって挨拶の仕方は違います。私たち日本人はお辞儀をしたり、親しい間からでは握手を交わして挨拶をするわけですが、アメリカ人は握手をしたり、親しい間からではハグをしたりして挨拶をします。パウロの時代は聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしたようです。この文化の違いというのは面白いですね。私たちは同じようにする必要はありませんが、その心はいつも私たちも同じ心を持ちたいですね。挨拶というのはそれは感謝の思いと、そして尊敬の思いと愛情を込めたものです。心を開いて相手を受け入れる素晴らしい習慣ですね。私たちもいつも笑顔を持って挨拶を交わし、お互いに感謝とそして尊敬と愛情を表して主にあって親しい交わりをさらに深めていきましょう。お祈りします。天の父なる神様、パウロはあなたの福音を人々に伝えるだけではなくして、伝えた人たちと親しい関係、友達作りに彼は長けた人でした。彼はいつも感謝の心を持ち、そして主にあって人々を愛し、そして尊敬の心をいつも持つ人であったことが、彼のこのたくさんの名前から私たちは伺い知ることができます。どうぞ私たちも周りの人たちに対してキリストの愛を持って笑顔で挨拶を交わし、声をかけ励まし慰め合うことができますように、そして主にある兄弟そして姉妹たちをさらに親しく、キリストの体が立て上げられるために私たちが互いに愛し合うことができますように、主ご自身が私たちの教会の真ん中にいてくださり、主がこの教会をさらに祝福し導いてください。感謝してイエス様の御名によってお祈りします。アーメン。